プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。
黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
さて本日は島田マネージャーのインタビューをお届けをしていきます。昨日22日月曜日電話での収録をさせていただきました。それではどうぞ。それでは日本製鉄鹿島硬式野球部島田マネージャーにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて第94回都市対抗野球の茨城県大会茨城県予選が終了をいたしました。島田さんの方から試合結果をお伝えいただければと思います。
まず5月20日に行われました、準決勝茨城トヨペット戦は、6対5で勝利いたしました。
結構接戦の試合でしたね。
はい、中盤まで、ベテランの山井投手が、相手打線を無安打に抑え、野手陣も 4点を奪い4対0というふうな形でリードをしていたのですが、中盤以降、相手打線の攻撃にもバッター陣も触れてきたみたいで、そこから追加点を重ねられ1点差まで追いつかれてしまいました。
はい、まあ、最後は金城投手がしっかり抑えてっていうね中の試合でございました。準決勝茨城トヨペット戦は5対6での勝利で、その後決勝が21日日曜日ございました。
はい、21日行われました茨城県第一代表決定戦、対日立製作所戦は、新人6対2で敗戦してしまいました。
はい、まあ、茨城県大会の決勝ということで北関東の予選に第一代表でいけるか第二代表でいけるかっていう重要な一戦だったんですけども、惜しくも敗れてしまいました。この試合見てて島田マネージャーいかがでしたでしょうか。
はい、鹿島のピッチャーは新人の山口直也投手だったのですが、日立打線はよく今までの分析をしてきていて、はい、きちんと山口選手の強いストレートに対応していたり変化球を見極めているような印象がありました。
はい、まあ、その後諸見里選手そして森谷選手という系統になりましたけども、森谷選手はまあ1本ありましたけどもピッチング見ていていかがでしたか。
はい、やはり大舞台に慣れているというか、はい、やはり堂々と投げてくれました。
はい、まあ、日立製作所との対戦6対2での敗戦にはなってしまったんですけども、この後北関東予選が来週からスタートをしていきます。島田マネージャーの方から北関東予選のスケジュールを簡単にご説明ください。
はい、5月29日から、北関東大会が行われます。鹿島硬式野球部はの初戦は5月30日オール足利クラブ戦となります。
はい、今年は日程が少し変更になった部分もありまして、その辺の説明もお願いいたします。
はい、例年ですと1回戦で敗退しますとその日の第3試合、はい、つまりダブルヘッダーで敗者復活戦を行っていました。
はい、
しかし選手の体の負担の面や時間を考慮し1日多く日程を設け7日間となりました。
はい、5月の29日スタート例年だと6日間だったんですけどもね、今年から7日間、6月の4日まで。場所は
日立市民運動公園野球場です。
はい、日立市民運動公園野球場での開催予定となります。日本製鉄鹿島硬式野球部オール足利クラブとの初戦ということで栃木の2位との対戦です。オール足利クラブは今現時点で島田マネージャーどのように見てますか。
はい、やはりベテランの中田投手、はい、まだ健在ですのでそのピッチャーを打ち崩せるかどうかが鍵になってくると思います。
はい、ありがとうございます。そして、まあ、勝ち上がりますと当然スバルそしてエイジック日立製作所と、まあ、企業競合のチームに当たるかなと思いますけども、今年のスバルまたエイジックはどのように分析されてますか。
スバルに関しては、はい、今年は非常に打線が良くて、うん、 例年ですとピッチャーを中心に守り勝つ野球というイメージなのですが、今回は非常に野手が触れており、地方大会でも勝利を重ねている印象です。
お、まあ、スバルは日立市長杯の決勝で当たりましたけども、そことはまた別のチームになっているような印象ですか？
基本的には日立市長杯で戦った形で来るとは思うのですが、また、はい、都市対抗予選になるとお互い気持ちの入り方も当然違うと思うので、うん、同じ勝ち方はできないと考えております。
はい、そしてエイジックはいかがですか？
はい、エイジックは、今年2名の、元プロ野球選手を補強していて、かなりチームの底上げを図っている、印象です。
あ、もうすごく、まあ、ここ数年野球に力を入れているエイジックという、ね、会社になりますけども、また脅威になりそうですね。
はい、二軍制にも取っていて、総勢約50人ぐらいのチームなので、すごい層が厚いと思っています。
はい、まあ、そんな中の北関東大会になります。皆様ぜひ今年は日立での開催予定となりますのでね、応援をよろしくお願いします。最後に応援してくださっている皆様に向けてメッセージを島田マネージャーの方からお願いいたします。
はい、県大会では日立製作所に敗れ第2代表という結果になりましたが、北関東大会では、必ず代表権を勝ち取って鹿島に帰ってきます。引き続き熱いご声援よろしくお願いします。
島田マネージャーにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
島田マネージャーのインタビューをお届けいたしました。第94回都市対抗野球北関東大会、来週5月の29日月曜日スタート、7日間の開催予定となっています。予定では6月の4日までということで、昨年までは、まあ、島田マネージャーのインタビューの中でもございましたが6日間での開催でしたが、今年は1日増やして7日間での開催です。日立市民運動公園野球場での開催です。今年はですね、群馬県の第2位が出場せず、その代わり茨城県の第5位がトーナメントに入ってきています。トーナメント表だけ簡単に、まあ、初戦の組み合わせだけ簡単に紹介をさせていただきますと、まず茨城県1位日立製作所対茨城県5位の茨城ゴールデンゴールズとなります。続いて茨城3位の茨城日産対栃木1位のエイジック、茨城2位日本製鉄鹿島硬式野球部対栃木の2位ですオール足利クラブとの対戦、そして茨城県の第4位茨城トヨペット対群馬県第1位スバルとなっております。こちらが最初の組み合わせ、日立製作所対茨城ゴールデンゴールズ、茨城日産対エイジック、日本製鉄鹿島対オール足利クラブ、茨城トヨペット対スバルということで、こちら勝ち上がりますと第一代表決定戦が6月の3日になります。11時30分プレイボール予定となっています。こちら1回負けますと敗者復活、まあ、第2代表のトーナメントに移されまして、負けた場所ごとにですね、また入る枠が違ってまいります。こちら詳細はですね、一球速報とか、あとは都市対抗野球のホームページとかで確認をしていただければなと思います。いずれにせよ雨天順延になりますので、日程が少々ずれるかもしれませんが、日本製鉄鹿島硬式野球部初戦の相手はオール足利クラブ、5月の30日午前9時プレイボール予定となっております。その後順当に勝ち進めば茨城トヨペット、またスバルどちらかと6月1日に、そして第一代表決定戦6月3日となっております。皆様引き続き応援をよろしくお願いいたします。さて、都市対抗野球北関東大会なんですが、日本製鉄鹿島硬式野球部の後援会員の皆様は応援バスツアーに申し込めます。応援バスは日立製作所、スバル、エイジェック、オール足利クラブ、茨城トヨペット戦のみの配車になるよということです。詳しくは日本製鉄鹿島硬式野球部講演会までお問い合わせいただければと思います。
プレイボール、
ファイト、
ブルーウィング
ス、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。